ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部教授の石原邦彦さんです。石原先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回石原先生が40年にわたって振動や騒音の研究に取り組んできたことをご紹介しまして、防衛庁に納める三音速風洞の建設の話が最後にあったんですが、これ大変だったんですって？
あの家はですね、ちょうど年末から正月にかけての頃なんですけれどもね、
はい、
三音速風洞の中に当然過調音も減らすために吸音材を壁に貼るんですよね、
はい、
ところがその吸音材にですね、施工業者がスプレーをかけてですね、
はい、
まあ、気を利かしたつもりでかけたんだろうと思うんです
よ
ね、まあ、
見栄えを良くするとか。
そうですね、
でもスプレー吹いちゃったらダメなんです
か？ダメなんです。吸音材というのは中に音の空気が入らないとダメなんですね。空気の振動を止めるという意味なんでね、はい、それで吸音するわけですから、
そこにスプレーをかけてしまったら、
はい、そういうことです。
入らない
ということなんですね。そういうことでですね、出来上がって音がどれだけ減るかという検査ですね、はい、それをやったら全然減らないんですよ。これはどうしたことかということで、まあ、いろいろ問いただしたらそういうことだった。ところがですね、もう工期もですね、非常に切羽詰まってったんでね、もう突貫工事ですよ。もう24時間ずっとですね、人は交代ですけれどもやるということでやったんですがね、で、まあ、その時気温はですねマイナス20度、これちょうど場所がですね、
はい、
千歳、
まあ、北海道ですか？
北海道の千歳 の防衛庁ですね、
はい、
そちらの施設なんですけれども、私も今までそんな寒いところ で、まあ、計測やったことがないんですね、はい、持っていた計測器が全然動かないと。
寒さでですか？
寒さでですね、で一般的にはまあ50度からマイナス10度ぐらいまで、が使えるんですけど、マイナス20度となりますとですね、はい、使えないと。そんなことで真っ青になりましたね、その時は。
どうしました？
でもうストーブありったけのものを出したりですね、毛布にくるんだりですね、まあ、温めてなんとかやったんですけれどもね、暮れの31日まで仕事をしてですね、私神戸なんですけどね、住んでるところが。で1日2日に帰って、また3日からこう北海道行くといって、そんなことをやってましたね。
もうまさに暮れも正月もなかった、
そういうことなんですね。だけどまあ、いい経験にしましたね、あの時は、はい、
いろんな研究をなさってると経験も様々という形ですけれども、はい、石原先生、今力を入れているのはどんな研究になるんですか？
そうですね、まあ、私の研究はですね、ずっと川崎重工でいろんな経験をしてですね、分からなかったこと、そういったものをテーマにして、まあ、大学でちょっとやっているということなんですが、はい、その中では特にですね、ボイラー管群の振動とか、あるいはダクトの騒音とかですね、
はい、
そういったものを中心に扱っておりますね。
ボイラー管群と言いますと、
はい、まあ、ボイラーというのはですね、まあ、身近な例で言いますと、まあ、家庭用の湯沸かし器ですね、あるいはお風呂を沸かす装置とかですね、はい、そのところなんですが、まあ、いわゆるたくさん管がありましてね、鉄で作った管の中は、まあ、水があって、周りを熱風でそこで熱交換するわけなんですけどね、はい、そうしますと流れの中にそういう管が置かれた場合ですね、背後にカルマン渦というのが出るんですよ。
カルマン渦、
はい、でカルマン渦っていうのは、まあ、カルマンさんという人が、ね、見つけたんですけれども、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチもスケッチに書いてますけれどもですね、川の中にこう足入れますよね、
はい、
そうすると足の後ろにですね、渦ができるのを経験されたかもしれませんけれどね、
流れてくるのとこう下流側に渦ができる、
下流側にですね、渦ができるんですね、
はい、あります、あります。
でその渦の周波数はですね、周波数というのはポコポコとこう交互にこう出るんですけれども、はい、その周波数はですね、移流速に比例してですね、足の太さに反比例するんですよね、
はい、
だから足の太い人、これはゆっくり出ますし細い人は早く出ると、同じ流速の場合ですね、まあ、そういったことで、まあ、流速関係決まりますとですね、周波数が決まってしまうわけですね、
はい、
そうすると例えば振動で言いますと、管には固有振動数というのがあるんです、
はい、
で固有振動数というのは何かというとですね、これはまあその機械の持って生まれた性質なんですね。でそれとですね、渦の振動数これが一致しますとですね、
はい、
ものすごいその大きな振動
な、力に、
これをレゾナンス、はい、共振というんです。
共振、
はい、これはですね、恋人同士でもですね、
はい、
もう一緒にこう話してて意気投合するとですね、ブワーッと盛り上がりますよね。あれ共振なんですよ、実は
レゾナンスなんです
か。はい、レゾナンスなんです。でそういう現象がですね一般にあるんですね。
でボイラー管群でも起こるんですか。起こる。
そうしますと管そのものが大きな振動をして、と振動すると管が噴破するというか、ちぎれるわけですね。
壊れてしまう。
壊れてしまう。そういう現象が起こったり、あるいは今度はダクトの中に置きますと、ダクトもやはり気中共鳴振動数という、これもこういう振動数と一緒ですが、それとあんま近くなりますとですね、ものすごい大きな大音響の音を発するわけです。ピーというね、焼き芋屋さんの音ですね。あれがもう工場全体響き渡ると。
困りますね。
困ります。と周りによる住民からですね、もうすぐ止めてくれと、こういうことになりますからね、すぐ止めますね。そうすると、発電所とかですね、製紙工場、そういうところで1日止めますとね、何億という損害になるわけですね。ですからそういう金銭的な面の損害と、それから不祥事を起こしたという社会的信用ですね、そういう失墜がありますからね、ものすごい大損失になるわけです。
そうですね。
ですからそういった機械をですね作らないように、ちゃんとした機械を作るための研究なんですね、これはね。
騒音ですとか振動を小さくするにはどんな方法があるんですか。
それはですね、大きくて振動を起こす原因となるものをまず対峙するということですね。それが一つと、それからそういう力を受けても今度はですね、その力を吸収してしまうような、いわゆる減衰力、そういうものを付加するということ。それから力とその固有振動数とか一致して大きくなるという現象ですから、それを離すと、そういう3つの対策といいますかね、これが一般的ですね。
振動と騒音というのは機械を使うありとあらゆる分野で必要とされているようですね。
そうですね。もう動くものであれば必ず起こります。
これからの未来への展望というとどんな風になっていきますか。
やはりですね、今まで何十年も私振動騒音携わってきたわけですけれどもね、ここまでいったらそれがこの問題は終わるというようなものじゃないような気がしてますね。
もう40年研究なさってても振動と騒音が全て分かってきたわけでは
ない。ではないですね。何か解決したらまた新しいですね、振動の種類といいますかね、そういうものが起こりますね。で技術がどんどん進歩すればするほどですね、よりこう複雑に絡み合ったですね、そういう現象が起こってくるということは間違いないと思いますね。ですからそういった勉強をですね、日々やっておかないといかんということでしょうね。
ではこれからその振動ですとか騒音を研究する人にはどんなことが大切になってくるんですか。
まずですね、私が思うのはそれはね、一つはセンスだと思うんですね。
まずはセンス。
まずセンス、で、センスというとこれも一朝一夕に磨かれるものでもないし、難しいんですけれどもね、やはりいろんなことを経験するということですね。いろんなことって、そう振動とか騒音のことなんですけどね、
研究はもちろんですけど、
現場をよく知るということですね。それが非常に大事になってきますね。
石原先生の場合は、会社勤めをなさってた時にそれこそいろんな現場に行かれたわけで。
そうです。もうそれが今私の財産になっていると言っては過言ではないですね。ただ経験すればいいというものでもなしにですね、やはりそこにはね、きちんとやっぱり理論の裏付けがないといけないと。理論に裏打ちされた経験というものが大事だというのが私の持論なんですけどね。
なるほどね。工学って言いますとね、物を作っていくというイメージなんですけれども、この振動とか騒音に関しては作るというのとはまたちょっと違う感じですね。
そうなんです。ですからね、これが私どもちょっと辛いとこなんでですね。
辛いとこなんですか。
要するに縁の下の力持ちっていうか、日陰の実と言いますかね、何事もなければ私らの必要ないんです、はっきり言いまして。そういう問題が起こらなければ、盲腸みたいなもんですね。ところが一旦ですね、大惨事、そういうのが起こりますとね、これはどんなことをしてでも解決してくれと言って、拝み倒されますね、私なんかね。それで現場に行って現象を調べてですね、計測して現象を調べて、それでこうすれば止まりますよと言って、止まったらですね、感謝感謝ですよ。もう神様みたいに崇められますよ。
研究って言いますとこう先を見越していくものもありますけれども、この振動とか騒音の分野はことが起こってから追いかけるっていう形が多いんでしょうか。
それが多いですね。ですから設計段階で検討もちろんします。だけどその検討する項目というのはたかが知れてまして、例えば今言った固有振動数と零振動数が合ってないかとかですね、その程度のことしかやれないんですよね。で実際起こる現象というのは、特に事例振動と言いますかね、なんかわけわからんけれども大きな振動が起こると、そういうのがあって、そのメカニズムを明らかにするというのが大事になってくるわけなんですね。
本当にこう臨機応変というんでしょうかね。 その時々でのやはり判断というのはすごく大事ですね、はい、
大事ですね。ですからまあ医学でいうとまあ救急医療に対応するのかなと思いますけどね。
さて石原先生は一般企業を退職した後に徳島大学工学部の教授になられたわけですけれども、学生と接してみてどんなことをお感じになりますか？
そうですね、徳島大学の学生さんはね、非常に素朴でですね、礼儀正しくてですね、まあ可愛いですね、
かわいい、
すれてないと言いますかね。でよく言うことを聞いてくれますし、その点は非常にいいんですよね、はい、だけどまあこちらが何か言わないとしないで、いわゆる指示待ち人間とかですね、そういうのも結構おりますんですね、はい、まあ、そういう人はちょっとこれから問題だなと思いますけどね。
これからの時代は待ってるだけでは
ダメですね。
いろんな生徒さんがいらっしゃったと思うんですけれども、この5年半の間で印象に残ってる生徒さんっていらっしゃいますか？
これはですね、もうそれを聞かれましたら胃の一番に言わないといけないのが、私が赴任した年ですね、
はい、
その年に私の研究室に配属された子で、立花君という、彼ね、もうビリなんです、はっきり言いまして。
成績ですか？
成績が120人中118番、まあ、ビリと言いますかね。ほんでもう私のところ来た時、もう前野先生からの言われたことは、もうこの人卒業できませんよというぐらいな人ですね。
引き継ぎではちょっと危ないよと。
そうです、こういうことだったんですがね、
はい、
私のところ来てですね、なんかもう見違えるようにですね、研究に興味を持ちましてですね、もういろんなプログラム、まだ 私来たばっかりですから、何のお金もないし、もう立ち上げの時ですから、プログラムも作るにしてもですね、もう安いソフト買ってですね、やらざるを得ないということなんだったんですが、まあ、その子がですね、今の私の研究室の礎ですかね、それをやってくれたということですね。でその後来た優秀な学生もおるんですが、それらを皆教えましたね。
まあ、いわゆるその成績と研究っていうのはまた違うんですかね？
違いますね、全く違いますね。ただ単に成績がいいだけっていうのは使い物になりませんね、はっきり言いまして、
せっかく大学に入ったんですから、興味を持って進める道を見つけたら、
そうですね、
いいですね。
そうですね。
それでは最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか？
はい、まあ、私は、まあ、振動騒音ということをずっとやってきました。でそれは何のためにやるかというと、やはり我々の身の回りで困っている、まあ、振動騒音企業なんかでは特に困るわけなんですけど、ね、そういったところのお手伝いがしたいというのが本心ですね、
はい、
ですから、まあ、大学というのは敷居が高いなということをよく言われますけれどもですね、まあ、そんなことを言わずに、とりあえず何かそう問題が起こればですね、徳島大学に石原というのがおるでというようなことでですね、ぜひまあ来ていただいたら、まあ、何らか の, そのお手伝いができるんじゃないかと、こういうふうに思っています。
何事かこう騒音振動のトラブルがあった時には石原先生を思い出してほしいと。
そういうことです、はいはい、
今日のゲストは石原邦彦先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来週のゲストは徳島大学工学部教授の本中純子さんです。